2013年秋セミナー講義1、誰が立つことができようか。話、ヘンリー・ヒギンズ。
If you have your Bibles、
聖書をお持ちの方開いていただきたいんですけれども、
Turn with me to Revelation chapter 6、
黙示録6章です。ヨハネの黙示録6章をお開きください。
Revelation chapter 6 and we're going to begin in verse 14、
黙示録6章の14節からお読みしたいと思います。
14 to 17、
14節から17節ですね。 Shall I just go ahead?
Yeah, yeah.
でお読みします。天は巻物が巻かれるように消えていき、すべての山と島とはその場所から移されてしまった。地の王たち、高官、戦卒長、止める者、勇者、奴隷、自由人らは皆洞穴や山の岩陰に身を隠した。そして山と岩とに向かっていった。さあ我々を覆って御座にいます方の、御顔と子羊の怒りとからかくまってくれ。御怒りの大いなる日がすでに来たのだ。誰がその前に立つことができようか。
Here we have a picture of the final events before Christ comes back.
ここにですね、イエス様がおいでになる再臨の直前の光景が描かれています。
We have a picture of great destruction seen here.
ここにですね、もう大いなる、破壊というか滅びの光景が出てきます。
A time that no one else in the world has ever seen before.
このような光景、かつてですね、歴史上誰も見たことのないような光景であります。
And the great men of the earth, the rich men, the kings.
地上の大いなる者たち、偉大な者たち、王様やですね、止める者たちが出てきますけれども。
When they see this day approaching, they ask a question.
この日が本当にやってきた、近づいてきたのを見てですね、彼らは、質問をするわけです。
Who shall be able to stand?
誰が立つことができるのかと。
And that's a question I'd like to ask each one of us here this morning.
その同じ質問をですね、私は今朝皆さんに、ぶつけてみたいと思うのであります。
As we have approached the final events of Earth history,
この地上歴史の最後の最終事件にですね、私たち近づくにあたりまして、
As we look around the world and see the problems which are developing in the world today,
様々な問題がですね、世界中に、展開しておりますけれども、
As God's people, we need to be asking the same question.
私たちは神の民として同じ質問を、自らに投げかけるべきであります。
Who shall be able to stand?
誰が立つことができるのかと。
Who will be able to stand when the final winds of this world blow upon you and I?
この最後の世界のですね、最後の嵐が吹き荒れる時にですね、誰が立つことができるのかということです。
Will you and I be able to stand in this time which is approaching?
そのような時がやってきた時にですね、私たちは立つことができるものとなっているでしょうか。
Today we are going to study from the Word of God how we can stand in the final crisis.
その最後の危機においていかに立つことができるようになるかということをですね、私たちは御言葉から今朝学んでいきたいと思います。
How we can have the assurance today.
今日いかにその時立つことができるという保証をですね、得ることができるのかということです。
That if Christ was coming tomorrow, we would be able to stand.That if Christ was able to come tomorrow.
もしイエス様がですね、明日おいでに なったとしても、私たちが立つことができるように、いかにその保証を得ることができるかということです。
I'd like us to begin by going to Matthew chapter 7.
次に、マタイによる福音書7章をご覧ください。
And we're going to read verse 21 and 21 to 23. Matthew chapter 7, 21 to 23.
マタイによる福音書7章の21節から23節をお読みしたいと思います。マタイによる福音書7章の21節から23節までお読みします。 私に向かって主よ主よというものが皆天国に入るのではなく、ただ天にいます我が父の御旨を行う者だけが入るのである。その日には多くの者が私に向かって主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言したではありませんか、またあなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって力ある多くの力ある技を行ったではありませんかと言うであろう。その時私は彼らにはっきりこう言おう、あなた方を全く知らない不法を働く者どもよ、言ってしまえ。
Notice what it says here in these verses here.
ここに書かれていること注目していただきたいんですけれども、
In verse 21 the Bible says、
21節にこのように書かれています。
Not everyone that says to me Lord, Lord will enter into the kingdom of heaven。
私に向かって主よ主よというものがみんな天国に入るわけではないと。
Not everyone that professes the name of Christ will be able to stand.
イエス・キリストの名を公言する、唱える者がみんな天国に入るのではないということです。
And then in verse 22, the Bible says, many will say to me on this day, have we not done all these wonderful things for you?
22節を見ますと、多くの人たちがですね、私はあなたのためにこんなあのような素晴らしいことをしてきたではないですかと尋ねます。
Have we not preached for you? Have we not done Bible studies? Done door-to-door work for you?
説教したり聖書研究を施したり、家から家を訪問して伝道して歩いたではありませんかというわけです。
And verse 23 Jesus says, Well, I will say unto you, I never knew you.
ところが23節を見ますと、イエス様がですね、そのような人たちに向かって私はあなたたちのことを知らないと言われるのであります。
What a terrible condition to be found in.
そのような状況に置かれたらなんと恐ろしいことでしょうか。
You are working and doing so much for God.
神様のために一生懸命いろんなことをしてきたのに、
And people could look at you and they could see、this is a model Christian. This is how Christians should be.
しかももう周りの人たちはですね、ああ、あの人こそ本当にクリスチャンの模範的な人だと、称賛されていたかもしれないのに。
But yet that day may come and Jesus may say those words.
しかし、主の日がやってきた時にイエス様がその人に向かってあなたを知らないというのであります。
Sobering reality. Sobering reality.
非常にもう悲しむべきですね、現実であります。
How can we as God's people How can we live the life and be able to stand?
私たちはですね、その時に立つことができる、主の前に堂々と立つことができる、ようになるためにどういう生き方をすればいいのでしょうか。
Because it's very important that we do work for God. We need to be forefront in our activities for God.
確かに私たちはですね、神様のためにですね、一生懸命働くべきであります。これ大事なことです。
We need to be spreading the gospel. We need to be witnessing to people around us.
福音を、述べ伝える働きに携わり、私たちは周りの人々にですね、主のために証を立てているべきであります。
But the Bible still says there will be people who will be doing that yet will not make it, will not be able to stand.
にもかかわらず、そのような働きに携わっている人たちの中にもですね、主の日に立つことができない人たちがいるということ、聖書が述べているのです。
Look at verse 21 again.
もう一度21節をご覧ください。
It says, He that does the will of the Father.
後半部にですね、ただ天にいます我が父の御旨を行う者だけが入るとあります。
What is the condition to enter into the kingdom of heaven? What is the condition for standing?
天の御国に入る条件。主の日に立つことができる条件は何だと書かれていますか。
The Bible says those who do the will of the Father.
神の御旨を行う者たちとあります。
But let's get a little deeper. Let's understand this a little more.
それをですね、そのこの御言葉をのさらに深い理解を、得てみましょう。
Go down to verse 24.
24節をご覧ください。
Read 24 and 25.
24節、25節をお読みいたします。それで私のこれらの言葉を聞いて行う者を岩の上に自分の家を建てた 賢い人に比べることができよう。雨が降り洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけても倒れることはない。岩を土台としているからである。27節まで続けて読みます。また私のこれらの言葉を聞いても行わないものを、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができよう。雨が降り洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまう。そしてその倒れ方はひどいのである。
Here we have a very well-known story of Jesus.
イエス様の有名な例え話が出てきていますね。
And Jesus gives a parable of two houses.
その例え話の中に2軒の家が出てきます。
And we know the story very well. One was built upon a rock, and the other one was built upon sand.
よく知られている話ですけれども、一つの家は、岩の上に建てられていて、もう一つの家は砂の上に建てられています。
What happened to the house on the sand?
On the sand?
Yeah.
砂の上に建てられた家はどうなってしまったでしょうか？
The Bible says when the winds came, when the storm approached,
嵐がやってきた時に、
we could say when the typhoon comes,
沖縄だったら台風でしょうね。台風がやってきた時に、
did the house stand strong?
砂の上に建てた家は、
no, it collapsed.
しっかり立っていましたか？いいえ、崩れてしまいました。
I'm pretty sure you people here in Okinawa know what it means to build a strong house.
特に沖縄に住んでいらっしゃる皆さんはですね、頑丈な家を建てるっていうことの重要性をよくご存知だと思います。
Do you build your house upon the beach down here?
海のそばの砂浜に家を建てる人いますか？
Or do you build it upon a rock, a strong shore foundation?
もっと硬いですね、しっかりした土台の上に、岩の上に、コンクリートの上に、家を築くと思います。
We read earlier that the Bible says those who do the will of the Father will be able to stand.
父なる神様の御旨を、御心を行う者だけが立つことができるとありましたね。
Now, Jesus illustrates that by giving us this parable here.
そのことを今お読みしました例え話の中でですね、イエス様はその意味をですね教えておられるのであります。
And here we find the house which stood firm was the one that was built upon the rock.
嵐の時に建ってた家というのがこの岩の上に建てられた家でしたね。
How can we be that house?
私たち一人一人がいかにその家にですね、岩の上に建てられた家となることができるのでしょうか。
Let's turn in our Bibles to the book of Ephesians.
次にエペソ人への手紙をお開きください。
You see, many people today are building their house upon the sand.
残念ながら多くの人、今日多くの人たちがですね、砂の上に家を建ててしまっているんですね。
Tell me, what happens to sand when water is involved?
その砂にですね、水が押し寄せてきたら、その砂はどうなるんでしょうか？
Ever tried to build a sand castle?
砂のお城、建てられたことありますか？
When the water comes, does the sand stay still?
水が、波がですね、砂に、押し寄せてきたときに、その砂はですね、そのまんましっかりと、とどまったままでしょうか？
No, that sand is moved. That sand forms.
水がやってくると簡単に流されてしまいますよね、砂は。
And many people today in this world,
今日多くの人々が、
are basing their experience upon sand.
自分たちのですね、経験を、まあ、砂の上に気づいているのであります。
The foundation, the rule of their life is sand.
その彼らのですね、生き方の基盤がですね、砂なんです。
Instead of the rock.
岩でなくて砂の上にその生涯を築いているのです。
What does the rock represent?
岩は何を表していますか？
Spiritually?
霊的に。
Jesus Christ.
イエス・キリストですよね。
We know that in 1 Corinthians chapter 10, verse 4.
コリント人の第一の手紙10章の4節を見ればそのことがわかります。
He, Jesus is now illustrating what it must take for us to stand when the final crisis comes.
そしてこの最後の危機がやってきたときに、立っているとはどういうことかということをイエス様はですね、私たちに、 例えから示しておられるのです。
You must be firmly grounded in the rock.
岩の上にしっかりと、この基礎を置いていなければいけないんです。
But many people are instead grounding themselves in the sands of the world.
ところがこの世俗、世の中というですね、砂の上にその人生の基礎を多くの人が築いてしまっているがために、
Just as the things of the world, the fashions of the world, the entertainment, the lifestyle of the world changes, so people follow them.
そしてこの砂というのはですね、世の中の娯楽や楽しみ、快楽、そういったものでありますけれども、
Constantly being changed and warped,
そういったものはですね、常に揺れ動く、不確かなものであります。
But God says, if that is your foundation, if that is who you are,
しかし、神様は、皆さんがそういった基礎の上に生涯を築いているならば、
Even if you may still be working for me,
私のためにあなたがたとえ働いていたとしても、
you will fall.
時が来れば倒れてしまうよと言っておられるわけです。
So the real question today for you and I is this.
私たちがですね、自問すべき質問はこうです。
If we want to be able to stand in these last days,
この最終時代に立っているものとなりたければ、
Are we grounding ourselves in the rock?
私たちは今、岩の上に生涯を築いているかということであります。
The book of Ephesians, let's go to the book of Ephesians, chapter 6.
エペソ人への手紙、6章をお開きください。
Here Paul gives us a description of what it means practically to stand in the last days.
パウロはですね、ここで最終時代に立っているとはどういうことかということをですね、説明しています。
You see, Paul is writing this book to the church in Ephesus.
エペソ人への手紙というのはパウロがですね、エペソにいる教会員たちにですね、書いたものでありますけれども、
Chapters 1 to 5, Paul is describing what it means to be a church of God.
1章から5章にかけてパウロはですね、教会とはどういうものかということを説明しています。
How can we be truly united together with Christ and with one another?
イエス・キリストと共に、あるいはお互いにですね、いかに教会として、一つになれるかということをパウロは、一章から五章で説明しています。
And as he has finished describing this beautiful mystery of God uniting man back to himself,
神様がですね、この人間を神と一つにしてくださるというこの素晴らしい奥義をですね、このご計画をパウロは説明した後で、
Paul is about to close off this letter to the church to finish writing it.
そのエフェソの教会に宛てた手紙をですね、終わらせるにあたって、
And the best description he could think of in his mind,
彼がですね、思い描ける最善のですね、描写でもって、
That would help the people to understand what it meant practically to stand for God.
神のためにいかに実際に立つことができるかということをですね、最後の部分で説明しているわけです。
Was the Roman soldier.
その霊障としてですね、Roman soldier.
Yeah.
ローマの兵士を挙げています。
Note what Paul says regarding this example.
ここに書かれている例を、
we'll、begin in verse 10.
パウロがですね、どのように用いているか注目していただきたいんですけれども、 10 and 11
yeah, start
10節と11節をまずお読みします。最後に言う、主にあってその偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立ちうるために、神の武具で身を固めなさい。
Paul says in verse 10 and 11,Finally, my brethren, be strong in the power of God.
最後にパウロはですね、最後に主にあってその力によって強くなりなさいと言っています。
And then in verse 11 he says, put on the whole armor of God that you may be able to stand.
そして、11節には、立ちうるために神の武具で身を固めなさいと言っています。
So if we want to stand in the last days, what do we need?
ですから最終時代に私たちが立っていられるものとなりたければ何が必要なんでしょうか。
We need the whole armor of God.
神の武具が必要であります。
And then he says in verse 11, what it is that you need to stand against.
そしてこの何に対抗して立ちうるためにと11節に書かれていますか。
Stand against the what? The wiles or temptations of the devil.
悪魔の策略、誘惑に対抗して立ちうるためにとあります。
Question for you, how many of you struggle with temptation?
悪魔の誘惑にですね、まあ苦しんでそういう辛い経験をしている方、どのぐらいいらっしゃいますでしょうか。
Living in this world, we all struggle with temptation.
私たちはですね、この世に生きている限りですね、誰もが誘惑と戦います。
And if that is our experience,
私たち一人一人のそれが経験ですよね。
What is the solution?
では解決は何でしょうか。解決法は
The Bible says if you have the armor of God, you will be able to stand any temptation that comes against you.
聖書によりますと、私たちが神の武具を身につけているならば、いかなる誘惑にも、対抗して立つことができるというわけです。
Question for you. If a temptation comes and you fall, do you have the armor on?
では誘惑にですね、負けてしまって倒れるとしたら、その時は神の武具を身につけていると言えるでしょうか。
No.
いいえですよね、答えは。
We, even though we may look so wonderful, even though we may be doing the right things, if we fall so easily, we don't have the
素晴らしい働きをして、人々からですね、崇められているような人であっても、誘惑に容易にですね、屈してしまうならば、
Look at verse 13.
神の武具を身につけているとは言えないわけです。13節ご覧ください。
Verse 13 gives us even greater understanding of why we need the armor.
Why we need the armor.
Yeah.
Okay. なぜ私たちはこの神の武具が必要かということが書かれていますけれども。
Shall we? Yeah, read it, yeah.
それだから、悪しき日にあたってよく抵抗し、完全に勝ち抜いて固く立ちうるために神の武具を身につけなさい。
In verse 11, we saw that we need the armor to do what? To resist temptation.
11節には誘惑に対抗するために、神の武具を身につけなさいとありました。
And in verse 13, we find that we need it to be able to stand in what time?
13節にはさらに、どのような時に固く立ちうるために武具を身につけなさいと書かれていますか。
In that evil day, in the last day, that final crisis.
悪しき日にあたって、つまり最後のですね、危機の時代に立ちうるためにであります。
This armor is pretty important. We need it.
私たちにはこの武具がですね、どうしても必要なんです。
But it even gets even greater why we need this armor. It even gets more important.
そのいかにこの武具が必要かということがですね、さらに重要になってきます。
Let us read verse 12.
12節をご覧ください。
Yeah.
お読みします。私たちの戦いは血肉に対するものではなく、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。
The Bible says we wrestle not against flesh and blood.
私たちの戦いは血肉に対するものではないと聖書に書かれています。
Meaning we don't fight against human beings in a spiritual warfare.
この霊的戦いにおいて、人と人との戦いに携わるものではないということです。
But against principalities, against powers, against rulers of darkness.
諸々の支配、権威、闇の世の主権者に対抗する悪の霊に対抗する戦いであると書かれています。
If we ever needed the armor, we need it now.
もし私たちにですね、神の武具が必要であるとするならば、今必要なのであります。
We need to, as God's people, understand the seriousness of this condition.
この状態がですね、いかに深刻なものであるかということを、私たちは神の民としてぜひとも理解しなくてはいけないのであります。
The Bible says when we areGod's people, when we are working for God,
私たちが神の民であり、神のために働いているものであるならば、
we have a job description to do as a soldier.
私たちはここに描かれてですね、兵士としての、状態になっていなくてはいけないんです。
And the Bible says we do not wrestle against flesh and blood, but against what? Principalities, powers, rulers of darkness.
ただし、血肉、 人間同士の戦いをに、関わるのではなくて、悪の霊、闇の力に対して戦うのであります。
Let me ask you a question.
ここで質問をしたいと思いますが、
If we don't have the armor on, do we have any hope of conquering these powers?
神の武具を身につけていない、いないならばですね、私たちはこのような権力に勝つ見込みはあるでしょうか?
Do we have any hope of standing in these last days?
最終時代に立っていられる見込みはあるでしょうか?
No.
いいえですね、答えは。
So now, let us dig in. Let's now have a look at what does it mean practically for us to stand in the armor of God.
神の武具を身につけて立っているとはどういうことかですね、実際的に御言葉から見ていきたいと思います。
Let's go down to verse 14. Let's read verse 14.
6章の14節をお読みします。すなわち、立って真理の帯を腰に締め、正義の胸当てを胸につけ。
It says, stand having your what? Your loins girt about with truth.
真理の帯を腰に締めなさいと書かれていますね。
Paul is now going to describe all the different components of the armor of a soldier.
ここでですね、これからパウロはですね、兵士がですね、どのような武具を身につけるべきかということを一つ一つ挙げていきます。
And he's going to describe in a spiritual sense what it means to carry each piece of armor.
そしてこれらの一つ武具一つ一つがですね、霊的にどのような意味を持っているかということも説明しています。
He begins with the loins.
この真理の帯を腰に締めるということについて そこから始まっていますけれども、
He says, I want you to stand having this part of your body, the loins girt about or surrounded with truth.
この腰の部分をですね、真理でもって固めなさい、巻きつけなさいということです。
He says, I want you hedged in, I want you surrounded and protected.
真理によってまず腰をですね、しっかり固めて、この部分を保護しなさいということであります。
Why is this so important for us as a soldier?
それが兵士としてですね、私たちになぜそれほど重要なのでしょうか。
As a Roman soldier, how would he survive if this part was not protected?
ローマ兵がですね、もし腰の部分を保護していなければ戦いに生き残ることができるでしょうか。
Number one, it would make him more vulnerable.
腰の部分しっかり固めていなければですね、戦う兵士としてですね、力が弱くなってしまいます。
Any section of armor that was not on the body would make that part more vulnerable.
特に腰の部分がしっかりですね、守られていなければ、保護されていなければ、勝つ見込みはですね、ぐっと少なくなるわけです。
But, let's look at it from this perspective.
この観点からちょっと見ていきますけれども、
From an anatomical perspective, how important is this part of the body for future generations?
そしてこの未来の世代にとってですね、いかにこの腰の帯をつけるということが重要かということなんですけれども、
Pretty important, isn't it? Very, very essential.
この腰の部分を固めるというのは非常に重要なことです。必要不可欠です。
If you want to continueto have more children.
Pardon me?
Or family. If you want to continue to have family.
Family?
Yeah. Like this part's very important for life.
Okay.
Yeah.
家族をですね、しっかりと、まあ、築いていくなら、いくためにですね、この部分はとても必要なんです。腰の部分というのは大事なんです。
But what about in a spiritual sense?
霊的意味においてはどうでしょうか?
You see, if you want to be able to spread the gospel to people,
多くの人々に福音を述べ伝えたい、広めたいと思うならば、
If we want to be vessels by God,
神の器となってですね、働きたいと思うならば、
to so to speak, reproduce or have more people or more Christians in this world or to spread the gospel to the world,
pardon me,
if we want to be able to spread the gospel to the world and to share, if you know what I mean.
して世の人々に向かってですね、本当にたくさんの人々に福音をですね、効果的に伝えていきたいと思うならば、
We need to be hedged in with truth.
私たちは真理を 真理でもってですね、腰の部分を、保護していなくてはいけないんです。固めていなくてはいけないんです。
Unless we are hedged in and protected by truth.
真理によって私たちは保護されていないならば、
then we cannot be an effective witness to other people.
他の人々に対してですね、効果的な、証人とはなり得ないのであります。
And I'm not just talking about an understanding of truth.
ただ単なる真理の理解について言っているわけではありません。
It's important to know truth.
真理を知ることは、理解することは確かに大事でありますが、
But I want to take it further than that.
そこからさらに突き進みまして、
Is truth a practical reality in the lives that we live?
この真理というのは私たちのこの生き方そのものにですね、実際に関わってくるものであります。
Do we practically live truth?
私たちは、真理を実践して生きているでしょうか。
For example,
例えば
the Sabbath.
安息日ですけれども、
By the grace of God, we all understand what the Bible says about this holy day of worship.
神様の恵みによって私たちは聖書がですね、述べているところのこの聖なる礼拝日について理解していると思います。
But in a practical sense, do we follow what God says regarding the Sabbath?
しかしこの私たち本当に実際的な意味において安息日の戒めに従っているでしょうか。
God does not want us to be just hearers of the word, but doers.
神様はただ単にですね、御言葉を聞くものとならないで、御言葉を行うものとなるように私たちに望んでおられます。
To not just have a head knowledge.
ただ単に頭で理解するものとなるのではなく、
But to practically experience it in our lives day by day.
日に日にですね、実際的に経験を、真理の経験をですね、積んでいくものとなるように神様は願っておられます。
And when the truth is protecting you, when you are surrounded by truth and you are living the truth.
私たちが真理によって守られ、真理を実際に生きているならば、
Then and only then can it spread to other people.
その時初めて私たちは福音をですね、他の人々に伝えるものとなることができるのです。
Can it be a living reality in the lives of other people as well?
それがですね、他の人にとってもですね、真理が生きた現実のものとして伝えられていくのであります。
Armor number one.
武具の第一番目。
Armor number two is what? Breastplate
of 腰の帯でしたね。二番目は
righteousness.
正義の胸当てとあります。正義の胸当てとありますけれども、体の どの部分に当てるものですか。
It protects this part of the body.
この部分ですね、胸の部分です。
この胸
の部分にある大事な内臓の器官は何ですか。
the heart.
心臓ですよね。
If the soldier did not have the breastplate of righteousness on, would he be able to survive?
正義の、胸当てをここにきちんと身につけていない兵士は生き残ることが、戦いに生き残ることができるでしょうか。
In a real sense, unless a soldier was an expert fighter, he would not be able to survive.
実際に戦闘でもですね、戦場でも胸当てを身につけていない兵士は生き残ることができないでしょう。
And the same for you and I.
霊的な意味において私たちも同様であります。
God says I want you to be covered with my righteousness. I want my righteousness covering your heart.
神様は皆さんにですね、私の、正義でもって皆さんの心臓を覆いなさいと言っておられます。
Tell me from the Bible, why is the heart so important?
なぜ心臓はそれほど重要なのでしょうか。聖書から考えてみてください。
Keep your finger here. Let's go to Proverbs chapter, actually Luke chapter 6.
Luke. エペソ人への手紙にですね、を指で挟んでおきまして、ルカによる福音書を開きください。Chapter 1.
Chapter 6. It's
not ルカによる福音書6章です。
And we're going to look in verse 45. Luke chapter 6, verse 45.
ルカによる福音書6章の45節をご覧ください。
Go for it.
お読みします。 ルカによる福音書6章の45節です。善人は良い心の蔵から良いものを取り出し、悪人は悪い蔵から悪いものを取り出す。心から溢れ出ることを口が語るものである。
The Bible says out of the abundance of the heart the man or the mouth speaks、
心から溢れ出ることを口が語ると聖書が述べていますね。
You see, the heart is essential for life.
心、まあ、英語では心も心臓も同じ heart なんですけれども、これは私たちの、生きていくにあたって必要不可欠なものであります。
If the heart is not strong, if the heart is not pure,
心が強くなければ、あるいは心臓がですね、強くなければ、純粋でなければ、
then this will be displayed in every outward action of you and I.
その状態がですね、私たちのありとあらゆる行動に出てしまいます。
So if we want to understand the heart of a man, we should look at what we say, what we do.
ですから私たちはその人のですね、心を知るには、その人の言動を見れば良いのであります。
The Bible says, I want my righteousness covering your heart.
皆さんの心を、心臓をですね、私の義でもって覆いなさい、カバーしなさいと言っておられます。
Now let's take that even a little deeper.
さらに深く掘り下げてみましょう。
What do we often associate the heart with?
しばしば私たちは、
feelings.
心に関わるものって何がありますか？感情がありますよね。
We often associate the word heart with our feelings and our emotions.
心には私たちの、まあ、感情的なものが働きます。
God says, I want your feelings and your emotions subjected to my righteousness, or my righteousness covering your feelings and emotions.
あなたの感情、そういった思いを私の義でもって覆いなさいと。それに支配されなさいと神様は言っておられるのです。
You know, many people are easily distracted, or many people easily become discouraged when things don't go the way they want them to go.
多くの場合ですね、多くの人たちが自分の思い通りにですね、ことがうまく運ばないときに感情を乱されたりですね、動揺したりしますよね。
When trials come and when things don't always look smooth and rosy,
試練がやってくるとき、つまり人生がですね、うまくいかないときには、
they are the kind of people that become easily discouraged.
容易にですね、心が乱され、意気消沈してしまう人たちがいるものです。
Easily upset, easily to retaliate against other people.
容易に心を乱したり、感情を害したりですね、仕返ししたいという思いに駆られる人たちがいます。
Easy to think wrong thoughts of others.
他人に対してですね、悪い感情を抱くっていうのは、比較的容易なことですよね。
You know what their problem is? They don't have the breastplate of righteousness.
その問題は何かという、根本は何かというと、正義の胸当てを身につけていないからであります。
God says, if you have that covering your heart, you will not be that kind of person.
聖書によりますと、そのような正義の胸当てをしっかりと胸にですね、心の部分に身につけて覆っているならば、そういった感情の問題にですね、屈してしまうことはないというわけです。
Because God is guarding your heart.
神様が皆さんの心をですね、しっかり支配しておられるからです。
The question for you today.
ここでまた質問を投げかけてみたいと思います。
Who has your heart?
皆さんの心を支配しているのは誰ですか?
Or do we have it ourselves, or Satan?
神様ですか?
Is it Satan?
それともサタンに心をつかまれていますか?
You see, one way to understand our condition.
まあ、その心の状態、自分たちの状態を知るですね、一つの方法は、
is to look at how we react when things go wrong.
何かことがうまく運ばないときに、どのような思いに駆られるかということであります。
God says, I want my righteousness to cover you.
私の義でもって皆さんを覆いたい、あなたを覆いたいと神様は望んでおられますけれども、
to protect you and guard you.
それは、 皆さんをですね、しっかりと守るため、保護するためであります。
So that no matter what happens, you can stand firm.
そういった時には、何が起ころうともしっかりと固く立つことができるようになるのです。
Let's continue.
続けて見てみましょう。
Get on to verse 15.
エペソ人への手紙6章に戻ります。15節をお読みします。平和の福音の備えを足に履きなさい。
Now Paul says, I want your feet to have what on? Shoes.
結局、福音の靴をですね、履き物を履きなさいと、パウロはここで進めています。
I want you to have the gospel of peace upon your feet.
平和の福音の靴を履きなさいと。
Now, how important is shoes when you're fighting?
戦場で戦っているときにこの履き物っていうのはどれほど重要なものでしょうか?
If you're in heavy active warfare, you need to have some protection on your feet.
激しい戦いにですね、臨んでいるときにはどうしても、しっかりとした履き物が必要なんです。
And the Bible says, I want your feet to have the gospel of peace.
そしてその履き物を、履き物として平和の福音を履きなさいと聖書は述べているのです。
Now, what do feet symbolize? What are feet a symbol of?
足というのは何を表していますか、象徴していますか。
What do you do? I'm asking a question. What do you do with your feet? Do you just
sit down all day? 何をしますか。
You stand. Is that right?
足で立ちますよね。
And is just standing enough?
立つだけで十分でしょうか。それだけでしょうか。
Ah, no, you walk. Ah, interesting.
歩きます。
So with your feet, not only do you stand,
足で立つだけでなく、
but you also walk.
歩くことも足でしますね。
It carries you somewhere.
歩くことによって、場所から場所へと運んでくれるわけです。
You can go from point A to point B.
A 地点から B 地点まで歩いていくことができるわけです。
As a soldier, how important is it for us to travel?
この私たちは兵士としてですね、この動く、まあ旅をするということがどれほど重要なことでしょうか。
If you were an active soldier and you had no shoes on, could you walk far?
まあ前線で戦っている兵士がですね、履物がなければ遠くまで移動することはできません。
You would stop walking pretty quick.
簡単にですね、疲れ果ててですね、止まってしまうでしょう。
God says, I want your feet to be shod with the gospel.
神様は平和の福音でもってその履物を履きなさいと進めているわけです。
In other words, everywhere you walk,
どこを歩こうと、
in your journey of life as a Christian, everywhere you go,
クリスチャンとしてのこのどのような巡礼の旅をどこに行こうと、
the gospel is carrying you.
福音があなたを運んでくれると言っているわけです。
The gospel is supporting you, is being brought with you.
福音がどこへ行こうと皆さんを、支えてくれるというわけです。
Question for you.
ここでまた質問を投げかけたいと思いますが、
When people see you day to day,
日常生活においていろんな人に会いますけれども、
When they see you in work or in school or at home,
学校であるいは仕事場で家でですね、いろんな人から私たちは見られていますね。
Can they see that the gospel is carrying you?
Gospel is
carrying you, holding you up.
その皆さんをご覧になる人たちがですね、皆さんのうちに、皆さんがですね、この福音によって持ち運ばれているっていうのを状態を見ることができるでしょうか。
Can they look at your life and see that you are being carried and supported by the gospel as your foundation?
皆さんの生き方を見て人々はですね、そこにですね、しっかりと基礎の部分に福音が置かれていて、その福音によって皆さんが、皆さんの人生が支えられているのを見ることができるようになっているでしょうか。
Or do they look at your feet and instead of seeing the gospel, they see bare feet?
あるいは、皆さんの生き方を見てですね、ただの裸足じゃないかと、そのように見られているでしょうか。
In other words, they look at you and they cannot see that you are living the gospel.
つまり、皆さんを見てもですね、そこに福音を見出すことができない 状態になっているでしょうか。
they cannot see that the gospel is the power propelling you throughout your life.
福音が皆さんを押し出してどこへでも運んでいっている、支えているという、そのような状態になっていないということですね。裸足の状態というのは。
Question for you today.
ここで尋ねたい質問は、
Living in the times that we live in, are we being carried? Are we being transported by the gospel?
私たちはこのような時代に生きていながらですね、福音によって、どこへでも持ち運ばれる生き方をしているでしょうか。
Is it a practical reality in your life?
そのような状態がですね、私たちのもう実際的な生活に現れているでしょうか。
Can your people at work,
皆さんの仕事場でですね、
Can they have the testimony that this man has been with Jesus?
人々は、あ、この人は確かにイエス様と一緒に歩んでいると、そのような見方をすることができるようになっているでしょうか。
Can you walk into a room and people look at you and they say, wait a minute, there is something different with this man?
皆さんに会う人々がですね、人たちが皆さんを見て、あ、この人は何か違うなと、そのような印象を与えることができるでしょうか。
And they say, I want what he has.
そして挙句の果てに、あ、私も彼が持っているものを自分も得たいと願うようになっているでしょうか。
Is Christ a living reality in our life?
私たちの人生においてイエス・キリストが生きた現実となっているでしょうか。
And even on top of that,
さらにですね、
Are we actively sharing the gospel to people everywhere we go?
私たちどこへ行っても活発にですね、積極的にイエス様の証をしているでしょうか。
You know, it is so easy to be a witness when you're meant to be a witness, so to speak. When at church or in some special event.
教会でですね、人の前にこうやって立った時にとかですね、イエス様の話をする、霊的な話をするのは容易なことであります。
But in every aspect of your life, wherever you go, do people see the gospel?
しかし日常生活においてどこへ行っても会う人にですね、イエス様を伝える、そのような積極的な働きに携わっているでしょうか。
If we are not actively living the gospel and spreading it to other people, we have no shoes on.
私たちがですね、積極的にイエス様のことを日常生活において人々に伝える働きに携わっていないならば、福音の靴を履いていないということです。
And if we have no shoes on, are we going to stand firm and tall? We have no shoes on.
Pardon?
If we have no shoes on, will we stand strong and tall?
もしその福音のですね、靴を履いていないならば、しっかりと立っていることはできないのであります。
We cannot. We will just stumble and fall.
容易につまずいて倒れてしまうことでしょう。
Continuing. Verse 16.
続けてお読みします。16節、その上に信仰の盾を手に取りなさい。
Verse 16、
それをもって悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう。
Okay, 16. Wow, here Paul says, not only do you need to be bodily protected,
ここでパウロはですね、この肉体的に保護されているべきだけでなく、
you need a shield.
体にこの保護するものを身につけているだけでなくて、ここでですね、盾も必要だと言っています。
The shield of faith.
信仰の盾。
Now look at the reason why you need the shield of faith. I love the reason.
その信仰の盾がなぜ必要かということを見ていきましょう。
Paul says, with this shield, you will be able to quench all the fiery darts of the wicked.
この盾でもって、悪しき者の放つ火の矢を全部消すことができると言っています。
I want you to get the picture here.
この状況をですね、ぜひ頭に描いてみてください。
If you have the shield of faith,
信仰の盾を持っていたら、
the Bible says you will be able to quench how many darts?
どれだけの火の矢を消すことができると書かれていますか？
All the darts.
すべての火の矢を消すことができるというわけです。
Wow.Do we exercise faith in our life?
私たちはこの日常生活において信仰を働かせていますでしょうか。
Because if we are truly exercising faith in our life,
本当の意味で日常生活において信仰を働かせているならば、
truly working that shield,
本当の意味において実際にですねこの信仰の盾を用いているならば
God says, I'll give you the guarantee that you will not be wounded.
絶対に敵が放つ矢によって傷つけられることはない。そのことを私が保証すると神様が言っておられます。
No matter what Satan throws at you,
どのような矢をサタンが皆さんに向かって放ったとしても、
No matter what trials or temptations or experiences you might go through,
どのような試み誘惑が、襲ってきたとしても、
If you are walking by faith,
信仰によって歩んでいるならば、
You can continue to stand firm.
継続して立っていられるわけであります。
Just like Peter on that storm.
Pardon me?
Just like Peter on the sea.
Okay. 嵐の海にですね、海の上を立っていたペテロのように。
So long as Peter kept his eyes by faith on Jesus,
信仰によってペテロがですね、イエス様を見続けている限りは、
No matter how great the waves got around him,
どんなに波がですね、激しく、彼を襲ってきたとしても、
No matter how great it threatened to destroy his life,
彼を、どのようなですね、サタンが恐ろしい状況でもって彼を誘惑したとしても、
He would not think.
He would 彼はですね、決して沈むことはなかったわけです。
You know why people fall so easy in this world?
しかし、この世にあって、なぜ多くの人々が容易にですね、
So easily,
沈んでしまうのでしょうか、倒れてしまうのでしょうか。
So easily trip and fall.
なぜこんなにもですね、容易につまずいて倒れてしまうのでしょうか。
It's because they had not learned to exercise true faith.
本物の信仰を働かせる術をですね、得得していないからであります。
Where is our faith today?
今日、今日私たちの信仰はどこにあるでしょうか。
Do we trust in The things of this world,
この世のものにですね、物質的なものに信頼しているでしょうか。
Or in the word of God.
それとも神の言葉に私たちは信頼を置いているでしょうか。
On Jesus Christ.
イエス・キリストに目を注ぎ続けているでしょうか。
I love the promise here. I love it. If we exercise it, we can have victory.
私たちがこの信仰を働かせるならば、必ず勝利を得ることができるのです。これが聖書の約束であります。
Verse 17.
続けて17節をお読みします、
yeah.
また救いの兜をかぶり御霊の剣すなわち神の言葉を取りなさい
It says here, take the helmet of salvation.、
救いの兜英語でヘルメットと言いますけれども救いのヘルメット兜をかぶりなさいとあります
Now this one is pretty obvious when we're dealing with vital parts to protect、
この頭にですね、覆いをしているヘルメット、兜をかぶっているっていうのは、重要なことっていうのは誰もが分かりますよね。
And I don't think I need to explain what would happen if this part was not protected in the army.
戦場においてこの部分がですね、守られていなかったらどうなってしまうでしょうか。
God says, I want the life source of who you are.
Life?
The life of who you are, like the source. The、source of who you are. I'll rephrase it.
Okay.
God says, I want the very being of who you are, the very center of you protected.
Okay, okay. この部分っていうのは脳がありますよね。私たちの生き方、その私たちの存在そのものの中枢でありますけれども、その部分を神様は守ってあげようと言っておられるのです。
How important is the brain?
私たちの脳、どれほど重要でしょうか?
It controls what the hand does, what the feet does, what the heart does.
手や足、あるいは私たちの器官がですね、の働きすべてをここがですね、コントロール支配しています。
It is the controlling power, the control center of the entire body.
私たちのこの肉体全身をですね、ここで支配しています。
In a spiritual sense, we could liken it to the will, the power.Of the will.
霊的に言うならば私たちのこの意志の力がもうここからここに、源を置いています
The power of the frontal lobe to make decisions for right or wrong、
この前頭葉の部分でですね私たちは正しい選びあるいは間違った選びをこの判断を下すのです
God says I want even this part of who you are protected and hedged in
神様はこの私たちの、人となりを司っているこの部分をしっかりと保護してあげたいと言っておられるのです。
The Bible says we need to do what? To surrender the will to God.
聖書によると私たちはこの私たちのですね意思をすべて神様に明け渡すようにと言っています。
Surrender our decision making. Surrender what we want to do.
私たちがどのような決断を下すか、どのような選びをするか、すべて、その意思を神様に委ねなさいと聖書は進めています。
So that God can take our will and empower it.
そして神様が私たちの、意思をですね、支配して、そこに力を注いでくださいます。
Protect it and strengthen it that it may make decisions for right.
私たちが正しい決断を下すことができるように、私たちの意思を守り、そして力を、添えてくださいます。
But so easily we like to do what we like to do, hey?
しかし私たちはもう自分のやりたいようにですね、決断を下す、選びをする傾向がありますよね。
We feel that I want to do it my way, God.
そして神様に向かっても、自分のやり方でこれをやりたいんですと主張することがあります。
I don't really need you now, God. I can do it.
神様、今はあなたが必要ではありません。自分でできますから、ほっといてくださいと。
And maybe we even feel I can even resist in my own strength. I can fight God for you.
この戦いでおいても自分の力で戦って勝つことができますよ、神様。そのような生意気なことを言うことがあるんです。
I can defend myself for you, God. I can do it.
自分で自分をの身を守ることができます。できます。そのようなことを言うわけですね。
That's the biggest mistake we can fall into as Christians.
私たちはクリスチャンとしてこれがですね、犯しうる最大のミスであります。
The biggest mistake is neglecting to surrender.
それはつまり神様に自らを委ねる、明け渡す、それを怠るということです。
Are we self-sufficient Christians or are we depending upon God?
私たちは自己満足に浸ったクリスチャンになっているでしょうか、それとも一瞬ですね、神様に意思を委ねるクリスチャンとなっているでしょうか。
On top of that, note the name for helmet.
Pardon me?
On top of that, note what the helmet's called.
そしてこの兜についてですけれども、兜の上にどのような言葉がついていますか？
It's called the helmet of salvation.
救いの兜とありますね。
Now, if the soldier had a helmet on,
この兜をしっかりと身につけている兵士は、
Does he have assurance that his head is protected?
Pardon me?
If the soldier has a helmet on, does he have assurance that he is protected?
兜をしっかりと身につけている兵士は自分がですね、頭がもう保護されているということをしっかりと認識していますよね。
Unless that helmet is taken off, it cannot be harmed.
この兜が外れない限りは、この頭の部分がですね、やられることはないと、そのような確信を持っているわけです。
Question for you today.
ここでまた質問したいんですけれども、
right、here, now, do you have assurance of salvation?
今ここでですね、皆さん救いの確証を抱いておられるでしょうか。
If you were to leave this meeting today and go home and die in a car accident, would you have assurance that your life is right with God today?
仮にこの場を去ってすぐにですね、交通事故か何かにあって命が途絶えたとしても、神様との正しい関係がに自分は置かれているという確証を今皆さんは持っておられるでしょうか。
If we can honestly say in our hearts, No, I don't have it.
自らに問いかけてですね、正直に問いかけて、いや持っていないなと思うならば、
Or if we are not sure, then it is time for us to make a change.
そのような確信がなければ、今こそですね、その確証を得るべき時であります。
Because my friends, life is so fragile.
なぜなら、私たちのこの人生そのものがですね、非常に、か弱いものだからであります。
The Bible says in James chapter 4, our life is like a vapor that just vanishes away.
ヤコブの手紙4章にはですね、私たちのこの人生は、儚いもの、蒸気のようなものだと書かれています。
Do we have assurance of salvation?
救いの確証を皆さん、今、持っておられるでしょうか?
Verse 17, final piece of armor.
17 節ですけれども、続けて読みます。ここに御霊の剣と出てきますね。
Paul says, I want you to have the sword of the Spirit, which is the word of God.
御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさいとパウロは勧めています。
Out of all the weapons, this is the only one that is an offensive weapon. A weapon that strikes.
兵士が身につける武具の中で、この剣だけがですね、攻撃力を持っています。
It is the only one that enables us to make progress in the battle.
この戦いにおいてですね、実際に敵をやっつける、武器でありますね、この剣だけが。
In a spiritual sense, unless the word of God is a daily part of our life.
霊的に申し上げるならば、この剣がですね、御言葉が私たちの、
we are day by day,
私たちの日常生活を
by taking of the word of God,
支えていないならば、
day by day, eating the word of God,
私たち日に日にですね、この御言葉を、食していないならば、
and making it a practical part of our life,
そして私たちのこの実生活の大事な部分をこの御言葉が占めていないならば、
only when that is the experience of us can we stand.
そしてその実御言葉にですね、乗っ取った生き方を私たちがしているときにのみ、
And not only just stand,
私たちができるようになるのです。
Not only just stand, but also move forward.
Also be able 立っていられるだけでなくて、実際にですね、前に進むことができるようになるのであります。
But too many times we are fast food Christians.
ここでファーストフードクリスチャンという言葉が出てきましたけれども、ファーストフードご存知でしょうか。ファーストフードのクリスチャンになってしまっているんですね、私たち。往々にして。
You know what I'm talking about? You just a little bit for breakfast, and you run off for the day.
もう簡単にですね、朝ごはん済ませて、もうすぐ、次の生活に移っていくということです。
Just one little verse, and then I'm done. I've got it. I'm it.
もう聖書の一節だけパッパッと読んでですね、すぐまた、日常生活に入っていくということです。
God says if that is your experience, you're not going to be able to stand.
もしそのような経験だけを積んでいるならば、後の日に立つことはできないでしょうと神様は言っておられます。
We need to be day by day, moment by moment, taking the word of God and making it a practical reality in our life.
私たちは日に日に一瞬一瞬神の言葉を、食して、それを私たちの、生きた現実として生活していく必要があるのです。
Then and only then can you stand.
その時にのみ私たちは立っていられるものとなるのであります。
Now that we have the armor,
神の武具をすべて見てまいりました。
I have a question for you.
ここでまた質問を投げかけたいと思います。
What should our attitude be when we have the armor on?
兵士として武具を身につけた、そのような兵士がどのような心構えを持っているべきでしょうか。
Look in verse 18 as we finish off here. Look in chapter 6, verse 18.
エペソ人への手紙6章18節をご覧ください。
Yeah, I figure. Yeah.
お読みします。18節、絶えず祈りと願いをし、どんな時でも御霊によって祈り、そのために目を覚まして産むことがなく、すべての生徒のために祈り続けなさい。
God says it's not just enough for you to have the armor on.
神様はですね、ただ武具を身につけているだけでは十分ではないと言っておられます。
You just can't be a soldier and look wonderful, all dressed up and so forth.
兵士の格好をしてですね、立派な武具をで身につけて身なりをして立っているだけでは十分ではないということです。
But now I give you my marching orders. Now I tell you what you should do.
ここであなたに使命を与えると、あなたのなすべきことを、伝えると神様は言っておられます。
Prayer number one.
まず祈りです。
watching number two.
それから目を覚ましているということ。
God says, I want you to be praying with all prayer in the spirit and watching with all perseverance for my people.
そしてどんな時でも絶えず祈り、そして目を覚まして産むことがない、忍耐していなさいということです。
God says, as a soldier, I want you to be pleading for my people, praying.
そして、すべての生徒、我が民のために、嘆願の祈りを続けなさいと神様は言っておられます。
Praying for God to work for His people, for those who need God.
神様がご自分の民のためにきちんとその働きをなさることができるように、そのために祈りなさいと言っておられます。
And number two, I want you to be watching.
そして次に目を覚ましていなさいとあります。
Now let's think about that for a few moments.
このことについてもしばらく考えてみましょう。
As a soldier, why is it important for you to watch, to look?
兵士として目を覚ましてしっかりと見張っているということがどれほど大事なことでしょうか。
If you are not watching and paying careful attention,
注意深く見張りをしていない、目を覚まして見張っていない兵士はどのようになるでしょうか。
The enemy could come and overtake you.
そういう兵士はですね、敵がやってきた時に簡単にやられてしまいます。
And as a soldier, not only overtake you, but very possibly also destroy the lives of the rest of your fellow soldiers.
しかも見張りの兵士がですね、絶えず見張っていないならば、自分がやられるだけでなくて、自分の軍隊、味方全体がですね、敵にやられてしまう危険があるわけです。
God says, as my soldier, I want you to be my watchman. I want you to be watching.
私の兵士として、あなたを見張りの、あなたには、見張りのものとなってもらいたい。そして絶えず目を覚まして見張っていなさいと神様は私たちに願っておられます。
What does that mean?
それはどういう意味でしょうか。
It means if you see danger,
何か危険をが迫っているのを見るときに、
if you see a person in need,
そして、何か大きな必要を抱えている人を見るときに、
if you see someone crying spiritually for eternal life,
誰かがですね、もう霊的な永遠の命をいただきたいという、そのような切実な祈りを捧げているときに、
this could be your neighbor, your friend, your workmate, or even the person that you don't even like.
友達がそういう状態にあるとき、あるいは隣人、仕事仲間、時には自分の好きでない人がそういう状態にあるかもしれません。
God says, I call you to tell him.
相手が誰であれ、あなたがその人のために
語りなさいということです。Because if you love him, you'll warn him. You'll try to save him.
You try to
save him.、Yeah.
そしてその人の救いのために祈り働きなさいと神様は言っておられます。
So as we finish off today,
最後にですね、
We see the importance of being a soldier for God.
神のための兵卒としてどのようなものが重要かということを見てまいりました。
How can we stand in the last days?
そして、そのような神の兵卒として最終時代にいかに私たちは立っていられるものとなるのでしょうか。
We need to have that armor on.
その神様が提供しておられる武具をですね、すべて身につけている必要があります。
Are we today surrounding our lives with truth?
私たちはこの私たちの生活をですね、真理でもって、囲んでいるでしょうか。
Is it a practical reality in your life today?
私たちのこの日常生活におけるこの現実のものと真理がなっているでしょうか。
Are we being hedged in and protected by the righteousness of Christ?
イエス・キリストの義によって大事な部分を私たちは覆って、心をですね、覆っていただいているでしょうか。
Or are we people that are so easily pushed to and fro, swayed by the winds of discouragement, of trials?
あるいは試練やですね、さまざまな困難にぶつかったときに簡単に私たちは心乱れてですね、揺れ動くものとなっているでしょうか。
Wherever you go, do people see Jesus living in your life?
どこに行っても人々は皆さんを見てですね、そこにイエス様を見出すことができるような状態になっているでしょうか。
Are we being an active witness everywhere we go?
どこへ行ってもイエス様のためにですね、積極的な働き人と証人となっているでしょうか。
Are we people that walk by faith?
私たちは信仰によって歩むものとなっているでしょうか。
People that no matter what happens, they will never be discouraged. They keep moving on forward, pushing closer to the mark.
そのような人は決して、意気消沈することなく前進し続けることでしょう。
Are we people that are surrendering the mind to Christ?
私たちの心をすべて神様に捧げている、民となっているでしょうか。
And that through the power of Christ, we have assurance today.
そうするときに神様からいただく力によって救いの確証を得ることができるようになるのです。
And finally,
そして最後に
Do we truly study the word like we should?
私たちは真剣に御言葉の学びをしているでしょうか。
God is encouraging you and I today to make a stand for God.
神様は私たち一人一人にですね、神のために立てるものとなりなさいと励ましを与えておられます。
Today, not in the last days, but now to make a firm stand for God.
最後の時代のみならず、今、今日、ここでですね、私たちは神のために立ちうるものとなるべきなのであります。
And say, Lord, I am going to be your soldier. I am going to go with you all the way, no matter what.
そして神様に向かって、私はあなたの兵卒となりたいと思います。どうぞ最後まで私を持ち運んでくださいと。
My friends, I believe Jesus is soon to come back.
イエス様は間もなくおいでになると私は信じます。
We only need to look around in the world today and see the problems in this world.
Pardon me?
We only need to look around and see the trials and problems. We just need to look around and see the trials.
ただ、私たちの周りのですね、世の中で起こっている、様々な出来事をご覧になってください。
And we can realize that this world is soon to fall apart.
それを見ただけでもですね、この世界は間もなく破綻する、崩壊するだろうということがわかります。
My simple question for you is this.
ここで単純なですね、質問をぶつけたいと思います。
Will you stand for God?
皆さんは神のために、神様のために立ちたいと思われるでしょうか。
The wicked say, Who shall stand? The wicked are screaming in the last days, Who will be able to stand?
最後の時代に悪人たちが誰が立つことが主の前に立つことができるだろうかと言います。
But will we make a decision and say, God, I'm going to stand for you today?
私たちは今、今日ですね、神様、あなたのために立ちうるものとなりたいです。そのようにならせてくださいと、言えるでしょうか。
And for the rest of my life.
そして、
今日から生
涯にわたって最後まで神様のために立ちたいと。そのような決断をしていただきたいと思います。
In fact, if we could kneel down and pray.
最後に、ひざまずいてお祈りしたいと思います。
Whenever possible.
可能な方はひざまずいてください。
Loving Father in heaven.
天の優しい神様。
Lord, we see the importance of having a walk with you.
あなたと共に歩むことの重要性を、学ぶことができました。
We ask forgiveness for the many times when we have done things our way.
これまで何度も自分のやり方で、行ってきたことをどうぞお許しください。
And instead of your way.
あなたの方法を、道を無視してきたことをお許しください。
We ask, Lord, for you to come into our lives.
どうぞ私たちのうちに、あなたが入ってきてくださいますようにお願いいたします。
And to help us make the life of a Christian soldier a reality today.
現実的にイエス・キリストの兵卒と私たち一人一人がなることができますように助けてください。
That by your grace and power, people can look at us and see Jesus living through us.
イエス様の恵みの力によって、私たち一人一人にのうちに世の人たちがイエス様を見出すことができますように。
And that we may be able to stand in the last days.
そして最後の時代にも、立ちうるものとなることができますように。
I pray that that is our experience today.
そのためにそのために必要な経験を今日 持つことができますように。
And for the rest of our lives.
そして生涯にわたってこれからも、必要な経験を積み上げていくことができますように。
In Jesus' holy name.
イエス様の尊い名を通してお祈りいたします。